高山俊吉気分青信号。法制審議会、これは法務大臣の諮問機関として設けられている、組織ですけれども、法制審議会の特別部会というのが11月の7日から審議が始まりました。再開されたということです。5ヶ月ぐらい休んでおって、また開かれた。で、何が問題のポイントになっているかと言いますと、取り調べの録音録画、これが見えるようにするという意味で可視化という言葉で表現されてますが、取り調べの録音録画をどうするかという議論です。で、法務省は来年の通常国会にこの法案を出そうと、しているのですけれども、可視化を義務付けるのか、それとも捜査当局の裁量に任せるのかという議論が行われていて、この今後の行く末は全く予断を許さない状態になっているというふうに言われています。で、この法制審議会の特別部会の議論というのはどこから始まったのかといいますと、皆さんもご記憶にあると思うんですけれども、大阪地検の特捜部で証拠の改ざん事件が起きた。現職の検察官が証拠を改ざんして、厚生労働省の局長さんを有罪に追い込むために、でっち上げ証拠を作った。この局長さん、後に無罪になって、解放され、そしてこの法制審議会の特別部会の委員にも就任するという形で、とんでもない捜査方法、あるいは捜査方法ということじゃないですね、でっち上げというのですから、とんでもない検察官の犯罪の基盤に何があるのかということ、そこを根本的に正すために何をすべきなのかという、その議論にも今参加されているという状況があります。で、その議論の中で最も強調されたのが、自白を強要されて冤罪が生まれると、大抵の冤罪というのは捜査段階で無理に捜査当局が自白をさせる。本当は犯罪を犯してないにもかかわらず、私は事件を犯しましたというふうに言う。それは実は言うのではなくて言わされているのだという議論があって、そういう事態を根絶するためには捜査の過程で特に被疑者の取り調べを録音録画して、そういう無理強いが行われていないということを明確にする必要がある、こういう議論が出てきたわけです。これが取り調べの可視化という問題なんですけれども、取り調べの可視化の範囲を全過程、全プロセスにすべきだという議論と、いや、そこまではする必要がないという議論として論議されていると、論争されているというふうに言われます。話が少しややこしくなりますけど、私自身は実を言いますと、可視化で全てが解決するという考え方を持っていない。全部が可視化されたとしても、犯罪をでっち上げるということを捜査当局はやれます。なので、可視化が全てだ、可視化によって解決が可能になるという可視化幻想のようなものを持つことは私は反対です。ずっと取り調べの全過程を後に記録として残るようにするとしても、被疑者は嘘の供述をせざるを得ない場面に追い込まれることがあります。具体的なお話をすると、何にも暴行も、あるいは利益誘導も、おかしなことを検察官警察官が言わなくても、本人は置かれた状況の辛さに耐えきれずに、自らたかも進んで犯罪を犯したと言い出すような 状態を作り出すことが可能だからです。現実の操作というのはそういう可能性をはらんでいます。なので可視化、見えるようにしさえすればおかしな取り調べがなくなるというふうに単純化して言うことができない、そういうふうに私は思っております。で、ただその話を今横へ少し置きます。つまりそういう意味で、可視化が全体的な問題解決のきっかけにならないのだけれども、当局にとってはその可視化も全部を明らかにすることを強く反発するという状態が今生まれているという、そこに問題があります。とんでも検察官が大阪の地検特捜部にいた、証拠をでっち上げた、捏造した、でその責任が問われた、でそういう場面ですから検察は出直しをしなければいけないという、検察庁始まって以来の危機的な状況に陥ったはずでした。頭を丸めて土下座をするところから始まったはずです。でところがこの法制審議会特別部会が進めている方向性は、ぬすっとたけだけしいという言葉を、まあ、どぎつい表現ですが使わざるを得ないような事態になっています。どうなっているのかというと、この議論を捜査側が全面的に主導している、全過程を可視化せよという声を踏み潰して蹂躙して、捜査側はそれはできればしようかという程度のものにしろと、しなくてもよい、つまり努力目標程度にさせてくれと、こういうふうに言ってます。大体特別部会の構成メンバーが捜査側が過半数を占めているというおかしな組織です。そういう組織を作ったところからもうすでに結論がある意味見えている。法務省はこの議論を本気になって証拠改ざん事件を反省総括してそこを正すという姿勢に立ってない。検察の信頼は地に落ちたと言われ、いや地に落ちるほどの権威というのがそもそもあったのかという皮肉までも言われ、そういう中で再起を期したはずの法務省検察庁が現在の捜査のあり方を根本的に反省しない、開き直る姿勢を取り、そして来年の通常国会にはそういう姿勢での可視化努力目標案を提出しそうな気配になっている。でその一方で可視化を譲歩する以上は検察として、あるいは警察として、もっと捜査手法を新しい時代に即応したものとしていろいろと自分たちに権限を与えてくれということまで言い出している。例えば盗聴はもっとさせてくれ、あるいは他人を売ることによって自分の犯罪者としての責任を軽減するというような、そういう取引を導入しよう、そんな新しい捜査手法というものをあれこれ今考え出しています。でこれも立法に向けて努力しよう、立法に向けて準備しよう、こう検察庁は言っています。法務省が言っている。私はぬすっとたけだけしいという言葉を先ほど使いましたけれども、証拠を捏造して人を有罪に陥れるという現職の検事が存在したという、この恐るべき実態の中で、その反省がとんでもない、さらに全体的な犯罪検察に向かおうとしているという、この日本の刑事司法の在り方の途方もない腐り方に私は驚きます。私は裁判員制度についていろいろ話をしてますけれども、一体日本の法務省というところは 犯人に対してあるいは犯罪を犯したかどうかというその判断に対して本当に真剣真摯な姿勢を持っているのか、決してそういうふうには言えない。ごまかしたり騙したり人をとんでもないところにミスリードをするということに非常に関心を寄せているという恐ろしい組織として考えざるを得ない、そう私は思っています。専門家の中で議論されていることだけれども、多くの国民の皆さんがこれでいいのか検察は、あるいはこれでいいのか犯罪捜査に関する暴論は、というようなそういう関心を強く寄せられることを期待したいと思います。今日はここまでにしましょう。